線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、9月の29日の日曜日でございます。まあそのわけでございまして、まあね、9月もですね、ついに最終週どころか、もう明日がまあ30日のアップになりそうですけどもね、もう朝になるかなと思いますけど、まあだけど、まあこのですね、もう30日を過ぎますと、まあもちろん10月という形になってくるわけですけどもね、もうあとあれですよ、なんか今年もですね、あと2ヶ月という感じになってきてしまうわけですよ。10、11、12ですか、3ヶ月ね。まあそんなような形になりますとですね、もうこの前までもう夏だった、もう暑い暑いって言ってたのがですね、もう秋本番どころか、もうすぐ冬になってくるんじゃないかっていうですね、まあそんなわけでございますけども、まあ私もですね、まあこの長野県にですね、まあ本当に行ったり来たりっていう状態でございまして、まあ家はもちろん愛知県でございますけどもね、まあ愛知県にいながら、まあ長野県に行ったり来たり、もう本当にね、長野県にいるのが半分ぐらい、ね、月の半分ぐらい長野県におりますからね、まあ、そういうような状況でございまして、まあ、本当にいろんな、ね、形、ね、もう本当に、ね、考えてみると、いやもう本当にいろんなことやってるなとかって思いますけどもね、まあ、本当にいろんな方との出会いもありまして、もう本当にね、まあ、こういう、ね、人生の集大成じゃないですけどもね、まあ、そういうような時期を迎えてるんじゃないかという思うような、ね、時もございますですね。今日はですね、まあそんなわけでございまして、ガネットのライブもちょっと決まってまいりましたね。もう本当にあっという間にね、決まってまいりましたし、またですね、大きなコンサートも控えておりますね。そんなわけでございまして、そういうことも含めましてお送りしていきたいなと思いますし、またですね、今日はブログにもですね、ちょっと戻りましてね、ブログの中でですね、まあギターのお話がございますのでね、そういうのもちょっと取り上げてみたいななんていうふうに思っております。はい、そんなわけでございましてですね、今日も天ナビ頑張ってやってまいりましたので、どうぞ皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、今日はですね、9月の29日ですかね、そんなわけでございましてですね、もう本当にもう秋本番ね、なんかなんか鈴虫の声もですね、聞こえてきそうな雰囲気でございますけどもね、なんか聞こえてるんじゃないですかこれそんなわけでございまして、まあね、本当に夜になるとそういう虫の声っていうのがですね、盛んに聞こえる秋の夕暮れっていう感じでございますけどもね、皆さんどのような感じでお過ごしでしょうかね。本当にね、考えてみると1年というのはね、早いもんでございますね。なんかもう春夏秋冬ね、本当に夏というのは意外と短いね、本当に秋にやってきたなと思ったらですね、ある日突然寒くなっても冬かなんていう風になりましてですね、もうそれが1月とか2月とか3月ね、そういう感じでございまして、まあ本当に長い長い冬という感じですかね。この長野県なんかは意外にも、まあ本当にもうこのね、雪の量はかなり減ったんですけどもね、それでもやっぱりね、冬は寒いですからね。まあそういうわけでございましてね、まあもうこのね、年末にかけましてね、ガネットのコンサートがですね、まあいろいろとございますしね、もう皆さんにはですね、また直接お会いする機会もあるんじゃないかと思いましてですね、なんか楽しみにしておりますけどもね、本当にね、ぜひ今日はですね、コンサートのご案内もしてまいりたいと思っておりますね。はい、まあそんなことございましてですね、まあコンサートのご案内といえばね、つい最近決まってきましたね、これ松本というね、この長野県のこの松本市というところにですね、なんと東京のですね、ロフトというですね、ライブハウスがやってくるというね、これ屋台でもってやってくるわけじゃないですよね、要するにね、松本にですね、まあ東京のね、ロフトの支店ができるというわけでございましてですね、これが松本の駅の前というわけでございまして、松本市の中央1-1-15 古市ビルっていうんですかね、古市ビルの4階でございますね。こちらの方に松本ロフトというのがですね、10月の6日にねオープンするというようなわけでございますけどね。まあ私もあの先週とか先々週とかなんかあのハウスエンジニアのことについていろいろと熱く語ってしまったというね、そういう状況があったりしましたが、だけどね本当にあの今回のですねロフトというところは、これはあのアコースティック中心のですねライブを展開させようとかっていうようなテーマで行われるというようなことでございますね。まあある意味あのとてもあのいいんじゃないかというふうに思っておりますね。まあ、あのというのはあの、ね、本当にあのアコースティックに特化したライブハウスというのはですね、やっぱりあの言葉もよく聞こえるしね、あのそれにあのやっぱりあのなんていうんですかね、とてもあの素晴らしいサウンド感でね聞けるんじゃないかとかっていうふうに思っておりますけどもね、まあ本当にあのロフトという名前でですね、あの松本で行うっていうね、そういう感じでございますから、まあね僕もすごく楽しみにしておりますね。あのガネットのコンサートはですね、なんとあの10月の13日、まあっという間でございますけどもね、10月の13日の日曜日の夜でございますね。会場が18時、開演が18時半というわけでございます。松本のロフトでございまして、ですね、3グループの対バンという形になります。今回はですね、ガネットとトーメちゃん、ね、久しぶりですね。この方もね、ご一緒するっていうのが久しぶりでございますが、で、二郎山岡さんですかね、二郎山岡さん、ね、この方とですね、ご一緒させていただくというようなことでございますね。まあ、これもあの、とても楽しみにしております。ね、あの、ぜひですね、生でまたガネット見る機会をこうやってね、作っていただきましたので、ね、皆さんどうぞ、ね、あのお越しいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。10月の13日の日曜日でございますね。18時からね、あの会場で18時半から開演というわけでございます。前売りが2,000円ね、当日が2500円ということになっております。ワンドリンク付きでございます。はい、予約とですね、お問い合わせにつきましてはアクトナインさんね、ガネットのホールコンサートでですねいつもお世話になっているアクトナインさんでございますけどもね、こちらのね、電話番号にお問い合わせください。 080-1116-2252 080-116-2252 ね、こちらの方にお問い合わせいただければと思っております。松本ロフトプレゼンツボリューム1というわけでございましてですね、まあ、信州を中心に活動しているミュージシャンにスポットを当てて紹介していくイベントの第1回というようなことなんだそうですけどもね、まああの本当にね、ガネットの生のコンサートっていうのもですね、まあ本当にあのね、最近はね、イベント的なものが多かったですけどもね、ライブというのはもう本当に久しぶりですね。まあそういう感じでございます。まあ本当にあのね、僕もね、とても楽しみにしておりますし、ねえ、まあ、あの前日の12日がですね、なんと加藤泉さんが来られるんだそうですよ。加藤泉さんもう本当にあの女性ボーカルというような形で、ねえ、僕がですねガネットの活動をスタートする前にですねよく聞いていた人なんですよね。その人がですね僕らの前日ねあのライブされるというようなことでございますのでね、まあ、これもまた楽しみですね。本当にね、あの高橋健さんと一緒にこうねお越しになられるそうですけどもね、まあ、本当にあのそれもね、僕はもう個人的にとても楽しみにしているというねライブでございますけどもね、まあそんなわけでございまして、まあ、10月の13日、ね、ガネットのライブが松本のロフトで行われるというようなね、そんなお話でございました。はい、まああのね、そういうような状況があったりですね、また11月の17日ね、この日もですね、これは木曽村でございます。長野県の木曽村ね、こちらの方にですね、もうぜひ皆さんね大集合していただきたいと思いますけれども、まああのこれはですね、松本じゃあ、 あのか、木曽村のですね、木曽村のですね、これ130周年周年記念のイベントというような形でございまして、そこでガネットのコンサートをね、まあ、あのさせていただけるような形になっておりますが、まあこれはですね、まあ何といってもあの 木曽村の村歌ですね、それをですねガネットが作っているというようなことの数ね、ことがございまして、まあそれがあの一番のあのテーマではございますが、あのガネットのコンサートが1時間半にわたってですね行われるというようなね、そんなことになっております。まあね、これはあのいつものガネットのホールコンサートと同じメンバーでねさせていただきますね。まあ11月の17日でございますが、この日はですね木曽村の体育館ですね、もう特設ステージね、もう照明 もですねドカンというあの矢倉を組んでですね照明が組まれてですね、もう素晴らしいあのねあのステージが展開されるんじゃないかというふうに思っています。まあこれはあの11月の17日でございますが、ね、メンバーはですね、まあ、ガネットのこの私とあのタミコさん以外にですね、ピアノの清水直美さん、ね、チェロの清水有美ちゃん、ね、それからベースはもうドン中田さんですね、それからあのシンセの玉焼さん、ね、もうそれとかですね、もうあのいつものこのねあのメンバーで、お送りをさせていただくというような感じでございます。まああのね、これはの2007年にですね、ガネットが松本市民芸術館でコンサートをさせていただいたという時のですね、あのメンバーと、まあ、ベースのね、ドンさんがその後に新しく加わったというような状況もございましたのでね、あれですけども、まあ本当に構成は同じような形でねお送りさせていただきますし、またあのホールコンサートではですね、音響さんとか照明さんはもう20年間ぐらいもうずっと私たちのね、ステージを支えてくれているっていうメンバーがねやってくれてますので、まあそれもですねもう本当に安心して任せられるというような状況でございますね。まあ本当に音響とか照明というのはもう第三のミュージシャンなんていうふうに言われてますけども、まあ本当にね、あの先週先々週のインターネットラジオ天ナビね、こちらの方も聞いていただければと思いますが、まああのそれこそねもうあれですよ、もう、まああのね音響を通さないと皆さんにあのねミュージシャンの演奏っていうのをお伝えすることができないというようなね状況がある以上、まあこのね音響照明の大事さ加減というのはもうとんでもないわけでございましてですね、まあそこにあのねやっぱり信頼できるねあのそういうあのメンバーがですねいつも支えてくれるんで、もう僕らは本当に安心してできるというねそういう感じでございますね。まあ、それもあの楽しみにしておいていただければと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、まあ、そんなわけでございましてですね、まあ、木曽村のですねテーマソングもどんどん制作ね進んでおりますのでね、またあの今後ともね、楽しみにしておいていただければというふうに思っております。はい、はい、そんなわけでございますね。はい、まああのガネットのコンサートをねこうやってあのね、ちょこちょことまたね行われますし、ぜひねまた長野県の皆さんね、それからまた地域のまあ近隣の地域の皆さんもですね、ぜひお願いねどうぞよろしくお願いいたします。またねブログの方でもまたあのご紹介をしてまいりたいと思っております。あのそれからあのブログですね、あの最近ねもうあの、まああの半年ぐらい立つとですね、まあこの検索にどんどん引っかかってくると言いますがね、最近あのあんまりあのブログの方はですねあの更新はしておりませんが、もう今まで書いたね書き溜めたものがですねどんどん検索されてですね、これがいろんな方々に見ていただいているみたいでございますのでね、またそろそろまた更新もですねどんどん進めてまいりたいなというふうに思っております。まあ、あの先週のね天ナビでもお送りしましたけども、もう音楽の世界というのはね、まああの本当に到達点がないというね、そういう状況に気づくっていうところまでにすごい時間がかかってしまったという私でございますからね。だけどもう学校でねそれを教えてくれるっていうのはちょっとびっくりしましたね。もうねデザインの学校で、音楽とかねこういうデザインの世界には、もう到達点がないんだよというね、そういうあの基本的なことがですね到達点がないっていうところからスタートしているというですね、それはあのいやもう近道だと思いますよ、本当にそう思いましたね。まあそういうようなね素晴らしいお話をですねあのされておられましたラジオでですね、まあそれもあのね、僕もあのすごいあの最近は素晴らしいななんていうふうに思ったわけでございますけどもね、 なかなかあの学校とかであのやっぱりねこの音楽というものを教えてくれるっていうとやっぱりあのやっぱクラシックのですね解釈とですね演奏のあれですね技術ですよね。まあその辺はね本当にあの教えていただけるんですけども、例えばあのまあ新しいメロディーを作るとか詩を作るとかですね、そういう部分に関してはもう全く教えてくれるっていう学校があんまりないですよね。だけどそれってね、まあその教えてくれるというのもものがもしもあるとすれば、まあ、それっていうのはあのやっぱり規制があの観念っていうんですかね、規制観念っていうか、まあ、すでにあるものっていうのを教えてくれるわけですから、どうしても新しいものを作ろうとかっていうふうに思った時にそれがもう逆に障害になってしまうっていうような可能性もあるわけでございますからね。まあその辺のあたりはね、もうなんかあの何ていうんですかね、あの教えてくれる教えてもらうっていうのはすごくあのいいことなんだと思うんですけど、知らない方がなんか新しいものが生み出せるんじゃないかというですね、そういうような気もしますですね。まあ、ぜひあの、ね、学校に行ってないからといってですね、そういうあの私はちょっと学校に行ってないからなんていうふうに、ね、気遅れする必要なんかまるでないという時代がね今は来ておりますよ。まあ、あの新しい音楽を作るという人たちなんかね、もうあの楽譜なんか全く読めないみたいなんですね、そういうような感じからスタートしているというような人たちもいっぱいわんさかいますからね。まあ、それで新しい音楽っていうのを作っていくわけでございますからね。まあ、それであの僕らもそうですよ。だってあのね、あのガネットの2人なんかも楽譜というものなんか全然必要ないわけですから、なんで必要ないかというと、だってオリジナルばっかりやってるわけですから、オリジナルをですねやる上においてですね、あの歌詞カードとかそれだとかね、そういうものは必要ですけど、楽譜とかは全然いらないんですよね。でまあ見る必要がないというかね、そういう状況がありましたので、まあ確かにあのアレンジをするという部分に関してはね、あのそういうあの、ね、楽譜というものがまあ実は必要なんでしょうけれども、ですけど、まあ、楽譜がなくてもね、アレンジができるっていう方法なんかっていうのもありますからね。まあ、その辺のあたりもね、まあ、今までのテンナビとかでご紹介しましたけどもね、バンドインやボックスっていうですね、そういうソフトを使ってもういろんなことができるね、もう本当にまるで音楽プロデューサーとかっていう形で、あのいろんな演奏をですね、まあ、あの聞いて、まあ、これを採用しよう、こいつはやめとこうとかっていう感じでですね、まあ、それであの、ね、音楽というものをどんどん、ね、作り上げていくっていう方法もあるわけですから、まあ、そういうのもですね、ぜひ試していただければなというふうに思っております。はいね、まあ、あの、まあ、かといってですね、まあ、あのまあ、いろんなやり方があっていろんなアプローチの方法があるっていうのはですね、まあ、本当にこの社会のこの多様性というか多様化してきたなんかこの社会のありようみたいなものを見るとですね、まあ、本当にあの昔みたいに、まあ、あのテレビなんか特にそうですよね、もうテレビの視聴率っていうのはもうすごいあの今や下がってしまっているっていう状況を聞いたりしますけれども、だけどあのテレビっていうものをですねみんなが見ているっていうようなことよりは、例えば YouTube とかですね、まあ、ニコニコ動画だとかそういうようなものに、まあ、あの見ているという人たちが増えたわけでございまして、まあ、あのそれこそ、まああのね、いろんな方々が YouTube にいろんな動画を上げているという状況がありますのでね、それ見てるとね、だってもう本当に飽きないなと思いますね。もう本当にあの最近私も全然話がそれてますけど、今あのオリエンタルラジオのですね中田敦彦さんがですね、なんかあの YouTube 大学というのをですね展開されてるんですけど、あれをですね私あの本当に見てたらめちゃくちゃ面白いですよね。あのついついずっとハマっちゃってですね、もう本当にあの夏目漱石の心とかですね、それとかあのね芥川龍之介のですね羅生門ね、その辺のあたりの紹介とかですね、もうしっかりと何回も聞いているという状況でございまして、まあ本当にね、なんて深い世界なんだ文学の世界というのはみたいなんですね、そんなことを思いながらね、なんかこういう YouTube 動画を見てたりするんですけどもね、まあ、あの本当にあのいろんな多様化っていうのはですね、もうどんどんこれからも進んでいくんじゃないでしょうかね。まあ、あの制作の方法もですねどんどん多様化していく、ね、まあ、今までタブーとされていたというようなものもですね、実はもうこれから の,、ね、あの時代はですねタブーどころかそれが新しい主流になっていくっていう状況もあり得るということなんですよね。 まあ、それこそその文学の世界もそうだとかっていう話がねありましたけども、まあ昔はですね、もうとにかくこんなのはありえないとかっていうふうに言われていたものが、もうこの時代、特にこの戦争時代だとかですね、そういうものをですね振り返って YouTube とか見ていると、まあこういう軍国主義みたいなですね、そういう社会というのがもう本当にあの時代は普通だったし、またそれがね、まあ何ていうんですかね、まあ、それがもう当然のやっぱ教育でしたし、まあ、こういうような風に人生ね、本当にお国のために死んでいくというのが一番いい死に方なんだみたいなですね、まあそういう、もそういう死に方を目指すみたいな、でそういう時代だったんですよね。で今やもう全くそういうことではなくて、もういかにして長く生きるかということと、いかにしてやっぱりね、やっぱりいい人生を送っていくかね、そういうようなことっていうのはもうすごく重要になってきたという、このね、やっぱり同じ人間が過ごしていたというような時代ね、同じ人間なんですけど、そこまで振り幅がねあるわけですよ。やっぱりもう真肥大だったものがですね、真右に来るという、まあ、そういうような感じのですね、振り幅っていうのはもう180度違うみたいな部分というのはもうどんどんね、これからも繰り広げられてくるんじゃないかというね、そんな気もしてまいりますですね。はい、まあなんかふとね、いろんなことを思ってしまいますけども、まあ、多様性というね部分というのはもうすごくこれからもね、いろんな形で広がっていくんじゃないかなと思いますね。まあね、今日はちょっとね、ブログの話もですね、ちょっとしていきたいななんて思ってましてですね、まあ、ブログでね、ずっとお送りしてきました、まあ、BOSE の L1 ね、こういう音響システムのことについてですね、2週にわたってずっとねお送りしてましたが、今日はですねちょっと先に進んでみようと思いますけども、ヤマハの国産ギター第1号 FG180 が今でも名機と言われるわけというですね、これをですね今日はちょっと取り上げてみたいななんていうふうに思っておりますが、まだ時間あるかな、ありますね多少ね。まあどんどんいろんな話をしているうちにどんどん時間が短くなっていくというですね、これがテンナビのある意味普通の形なんで、なんでね、ね、2週にわたってまたお送りするかもしれませんですけども、ね、これ読んでみましょう。今回はギターの話題を、ヤマハが作った1966年から1972年まで作られた量産された国産アコースティックギターの第1号ヤマハ FG180 のお話です。このブログを書くにあたって、愛知県江南市のスタジオ M さんにお邪魔していろいろお話をお伺いしました。驚くべき FG180 の秘密をここで公開。 FG180 というのはオール合板のギターです。合板です。要するに何ですかね、貼り合わされたラミネートされた木材を使っているという意味ですね。トップがスプルースの合板、それからサイドとバックがマホガニの合板、ネックマホガニ、指板がローズウッドというね、オール合板、安いものというですね、品質が悪いという連想されるのですが、時代が違います。なんといっても1966年から1972年まで作られたギターの話ですので、今の合板のイメージとは全く違うのです。ではこのギターで考えられている合板の理由は、単板だと薄く作ると割れやすい、厚く作ると鳴るまでに時間がかかる。その対策として、薄く作りながら括弧鳴りやすく強度もある方法は何かという問いの答えとして、当時のヤマハはこのギターを開発、薄くて鳴りやすくて強度もあるというのを実現させるためのオール合板なのです。今の合板は表と裏はスプルースかもしれませんが、単にコストを抑えるためにその中に入っているもの、材料があまりにもギターに使うには良くないものが挟んであり、到底なるものにならないというものですが、この国産初の FG180 は国産初の FG180 はトップがスプルースの縦目、スプルースの横目、スプルースの縦目という、3枚の板をラミネートして作られています。こうすることによって同じスプルースという共鳴の特性の同じ材料を縦横縦と3枚貼り合わせることによって、よりまるで1枚の板のような鳴り方をする上に、目を縦横と変えることにより、薄くても 割れない強度が生まれるという非常によく考えられた強度が強くて薄くてなりやすい合板が出来上がったというわけです。まあですね、これ逆に当時はですね合板の方が高いギターだったという話も聞きましたですね、単板のギターというのは今ねもう本当にいや高級機であれば単板だろうみたいな感じですけどもね、あの時代はね高級機なら合板だろうみたいなそんな時代だったわけですね。また続き読んでみましょう。まさに今から45年以上も前のギターが今まで問題なく使えるというトップになっているというのがその証拠と言えるかもしれません。当時は機械化も進んでおらず手作りという作り方をしていましたのでどうしても個体差というのがいうのも発生しているのも事実、同じ品番でも時代というよりは個体差的に差が出るということがあったかと思いますが、それでもクオリティとしてはかなり素晴らしく出来上がった作品だと思います。このスタジオ M さんでは当時の FG180 を自社工房にて現在でも問題なく弾けるような調整をして、しながら調整をしてから販売しているので、当時のサウンド感をしっかり感じることができました。以前のブログでも書いたかと思いますがこの FG180 を使われている合板は後のギターにも多大な影響を与えていると思います。1978年頃からオベーションのスーパーアダマス当時108万というとんでもない、高価な楽器ですがそのトップは大変薄いカーボングラファイトとカーボングラファイトの間に、目を横にした木が挟まれてラミネートされたトップになっていますが、この1966年から発売されたこのヤマハの FG180、FG150 のトップが、参考に作られたのではないかと想像でされます。当時の FG180 はライトグリーンラベル、初期の FG180 はライトグリーンラベルなんですがなかなか市場には出てきません。赤ラベルのギターはこのスタジオ M さんは現在でも数本在庫として、ある状況となっておりまして、確かに個体の特性個性が違うですが、今の時代で3万6000ほどのギターを新品で買うということを考えるならとんでもない音量感と真面目に作られている個体の丈夫さと時間が経過しているので木が動くことがないため安定して長年さらに弾くことができるギターになっているかと思います。僕が注目したのは音量と音質、お値段なんです。超アンバランス。弾いたのは1971年の FG180。 音量は結構な爆音です。 FG150 よりもマホガニーらしい立ち上がりのいい音がよく飛ぶイメージ。音質は低音がドーンと出るのにはびっくりです。これだけのサウンド感なら今の時代なら20万ほどのギターと匹敵してもいいのではないかと思うようなイメージですが、なんと36,000円、さらに税込みというとんでもない、安価となっています。初心者の方が新品で3万から4万のぐらいのギターでと探すなら新品ではなく年代的に木も動きにくいので、弦高も安定していますし良いサウンド感なので、全力でこちらの FG180 をおすすめします。いろいろ話を聞いてみると当初のプロトタイプで単板の FG180 もあったらしいですがこれが本物だと50万ほどするそうですね。さらに後に FG180 がブームとなりザ・ FG というのが登場していまして、これらはオール単板です。ということは FG ですが単板になってしまっているのが何か不思議と残念感をも感じてしまうという、当時のものは非常に良い合板仕様となっています。このありえない3万6000円のギターつい連れて帰ってきてしまいました。そうなんです、私買ってきたんですよねこれね、日本初の量産ギター FG150 も当時に発売されたものですがボディサイズが小さいこともありやはり当時の最高のスペックを感じることができるのはやはり FG180 かと思います。年代も経過して50年近くも経っていると確かにネックの状況とか傷だらけとかいろいろあるかと思いますが、この愛知県の江南市のスタジオ M さんでは全て弾きやすくリペア、調整がされていますので安心して当時のサウンドを楽しむことができます。 という感じのですね、お話をですね、私あの熱く語っているというブログの記事でございますがね、まああの、確かにこのね、量産されたあのアコースティックギターの第1号、ね、国産のアコースティックギター第1号と言えるのがこの FG180 じゃないかというふうに思いますね。まああのですね、あのちょうどあのね1976年とかっていう感じにあのオベーションのスーパーアダマスが発売されるという状況になってくるわけですが、まああの発売というかあれはもうプロトタイプですかね、そういうものがあの出てきたのがそういう時代ですが、まあその1966年から1972年まで作られていたというのはこの FG180 なわけでございまして、まあこれがあのね、もとにかく単、ね、薄い、ね、あのトップの板なわけですよ、要するにあの、ね、スプルースの縦横縦というですね、そういう目をですねもう変えたもう薄い板をですね3枚貼り合わせてトップの板を作っている、これがですねもうあの当時のですね、ギター作りには大変衝撃的ななんかそういうあの影響を与えたんじゃないかというふうに思いますね。ちょうどあのスーパーアダマスがですね、まあ、あの私あのこのオベーションの、ね、ギターね、あのよくなんかちょっと変わったギター弾いてんなとかって思うようなギターあるじゃないですか、まあ、あれ私あの説明するにもあのサウンドホールがないギターって言ってもいいですかね、まあ、ああいうギターのですね、あのトップの板、ね、あれはあのグラスファイバーだけではなくて真ん中にあの木が挟まっているというですね、そういう板で、作られているわけですが、グラスファイバー木グラスファイバーというですね、3枚板をですね貼り付けてあるんですが、やっぱりね縦横縦という形で、この、 あのラミネートされたあのトップの板なんですが、これをですねもうやっぱり一番初めにやったのがこのヤマハでございまして、その影響っていうのがですね、まあ、やっぱ世界中に飛び火をしたんじゃないかというふうに思いますね。まあそのような感じの素晴らしいギターでございます。まあ、あのこれね FG180 もうぜひねあの初心者の方にもあの弾いていただきたいので、もうあのぜひですね、まあちょっと遠方の方もいらっしゃるかと思いますが、江南市、ね、愛知県の江南市のスタジオ M さんね、ぜひですねあの、ねもうあのこの FG180 をですね、もうぜひ弾いてみて、ね、本当には3万円台ですよもう買えるようなギターでございますから、ぜひね試していただければというふうに思います。はい、そんなわけでございましてね、またあのちょっといろいろと加圧語りたいところもありましたが、あっという間に天ナビ終わってしまいます。そんなわけでございましてですね、まああのねもうこれからまた寒くなるシーズンかと思いますが、体にはぜひ気をつけていただきまして、元気よく過ごしていただきたいと思います。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。ナビ。